きのラジッチ。皆さんこんにちは、伊藤真由紀です。今回で6回目になりました。この番組は伊藤真由紀が日常や好きなことをトークしていく番組です。今8月月末なんですけど、なんか急に大事な撮影とかもここしばらくはそんなにないんですけど、なんか急に痩せたくなって、食事制限をまた始めようと思ったんだけど、なんか何食べていいのか分かんなくなっちゃって私すごい塩分大好きなんですよ。もう枝豆昨日も食べたんだけど、塩ゆで枝豆食べたのに、塩で茹でてあるのに塩かけないと超物足りなくて、はあ、塩かけるかどうしようと思って、結局かけて食べちゃったんだけど、なんか全然パワーがみなぎらないし、なんか食べてないせいで、食べてるって食べてるんだけど、なんかそういう枝豆とかカニカマとかばっか食べてたから、あんまお腹がいっぱいになんなくて、やっぱ満腹になると眠くなるじゃないですか。多分ね、なんか食べてないせいでちゃんとお腹いっぱい、なんか全然眠くならなくて、今お昼ぐらいなんだけど、日付が昨日からちょっと寝てなくて、ちょっと顔面蒼白っていう感じいつもね、配信開始された時にサイトとかツイッターにその収録の時の写真が乗っかってますよね、いつも一緒に。ちょっと今日結構顔面蒼白人生って感じなんですけど、ちょっとね、食べないと、何食べればいいんだろう、もう分かんない本当。はいてな感じで、この番組ではねメッセージを募集してるんですが、前回ちょっとツイッターの方のツイートのリプライでも募集しまして、でも結構前から言ってるかな、そう、結構ね、だんだんとまたメッセージお便りが増えてきたので、この調子で皆さんいっぱいください。ちょっと全部は読めないんですがね、結構もう自己満で全部読んでるんで、ラジクロさんのサイトのメッセージボタンから、またはハッシュタグラジッチをつけてツイートしてください。もうくまなくチェックしてるからね、私はもう全部知ってるからね、お願いします。それでは伊藤真由紀のラジッチ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。メルキチー、はい、今回もたくさんメッセージありがとうございます。結構ペンネームで新しいお名前がちょっとずつ増えてきて、聞いてくださってる方も増えてきたかなっていう印象です。いくつか読み上げていきたいと思います。ペンネームスタークさん、スターク、真由紀さんこんにちは。こんにちは、応援いつも応援してます。この前のラジオで筋トレのお話をされてて、真由紀さん圧倒的くびれも日頃の努力あってこそなんだと知らされました。筋トレね、ちょっと最近サボってランニングにちょっと移行し始めたんだけど、やっぱり筋トレ一回するだけでね、めちゃくちゃ筋肉痛になるんで、やっぱ必要ですよね。自分も半年以上ジムに通ってトレーニングしてるのですが、だんだん伸び悩みしてきてモチベーションが下がってると。真由紀の男性の筋肉でどこが好きなのか知ってモチベーション上げたいです、っていうお便りです。筋肉、男性の筋肉か、いや2パターン考えて、やっぱ服着てる時に半袖 で、こうちょっともう袖パツパツみたいなのかっこいいなって思ったんですよ。あとやっぱ腕枕、そういうムキムキの腕枕とかいいなと思って、やっぱなんか抱っこされる時の安心感みたいな、抱っこなんか腕やっぱ細いのよりこうパッと見太いとね、なんか上着羽織っててちょっと脱いだ時に、あ、意外と太いっていうの魅力的なんだけど、でも全部脱いだ時にさ、お腹ポヨってしてたらさ、えってなっちゃうじゃん。でも腕ちょっと普通だけどお腹バキバキで、腕か、でもぶっちゃけ女性はこ男性の腕がこれは筋肉なのか脂肪なのかって見た時意外と分かんないと思うんだよね。脂肪で太いのか筋肉で太いのか。でもお腹はすぐ分かると思うんですよ。あ、ちゃんと鍛えてるっていうお腹と、あ、むちり上げてるっていう。で、やっぱお腹、腹筋ですかね。でも腹筋見せるタイミングなかなかないからね。あの今ね、その夏とかもあんまり海とかも行かないし、普段見せる機会がないからこそちょっとモチベーション上げるの大変かもしれないんですけど、お腹です。お腹ってこと、お腹にしましょう。はい、続いてペンネーム毎日まゆきさん、はじめまして、いつもお世話になってます、ありがとう。大学院に帰って23歳です。僕はまゆきちゃんが好きすぎて、ここ4年くらいまゆきちゃんの動画しか買ってません。え、4年ってもう私のほぼデビュー当時からってことですかね。めっちゃ嬉しい。現在スマホには40本以上の動画がありますって。すごいね、ありがとう。飽きない、大丈夫、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。正直他の女優さんではありません。本当？本当に？すごい嬉しい反面、本当？いや、ありがとうございます。ぜひ、あの、直接聞きたい、こんな嬉しいメッセージは。そのぐらい、まゆきちゃんのことが好きです。でなんだよね。現在付き合って2年の彼女がいるのですが、まゆきちゃんのことが好きすぎて、彼女とエッチしたいと思えなくなってしまいました。何か、アドバイスあったら教えてください。まゆきちゃんも彼女も大切にしたいです。なんかさ、前半と後半で全然なんか内容の重さがなんかすごい、もう一気に。いや、でもなんかこういうちょっとお悩み的なメッセージ、今まであんまりなかった気がしたんで、ちょっと上げてみたんですけど、ちょっといろいろ私なりに考えたんだけども、私の感覚的に、職業でもあるっていうのも一つ理由っちゃ理由なんだけど、でももともとあんまりエッチはなんか気持ちよくなるっていうか、物理的な気持ちよさよりもやっぱりなんか心の気持ちよさなんですよね。要は心を満たすプレイだと思ってるんですよ。心理的にも物理的にも、でもどっちもって相当相性が合う人じゃないと大変じゃないですか。しかもずっと同じパートナーだともちろんね、飽きるのはもう当たり前だと思うんで、あんまりそのエッチをこうエロいものだって考えすぎないで、もうコミュニケーションの一個みたいな感じ、結構ラフに逆に考えてみるのはどうでしょうかね。彼女とのそういう行為は、ただ私がやってることは完全にエロい方なんだけども、でちょっとあの別物で考えてみるっていうね感じ。やっぱ見るエッチとするエッチって全然違うと思うんで、一回ちょっとはあの話して考えてみるって、結構でもいいと思うなこれ。はい、いや私的にはすごい嬉しいメッセージなんですけど、毎日まゆきさんのことを考えると、あ、ごめん、ペンネームの方の、そう、ちょっと結構濃くだよね。ぜひあのその後のこれ聞いた感想も聞きたいですね。あとツイッターでも一応ツイートした中からリプライで、チャンシラさん聞いたよー、 あ、女性ですね。チャンスラさん、ありがとうございます。私もセリア大好き。あ、セリアの話したんだ。そう、セリア。ワンコーナーセリアで終わったんだよね、ごめんね。整理整頓すると楽しくなっちゃうよね。趣味基地楽しかったっていう。いや、私そう、セリアで整理整頓するためのなんか物買いすぎて、そんなに整理整頓するものがなくなっちゃって、整理整頓する箱が邪魔になってる今。どうしたらいいんだろうっていう状態。なんか箱っていうの、なんかも、なんか物をこうやる、入れる、まあ、カゴ、カゴ、箱、いっぱいあるじゃん、種類が。で、あ、これも多分必要必要必要必要、100円100円100円ってやってたら、それが余って大量に。計画力ない。はい、以上、メルチチのメルチチメルチチのコーナーでした。モテ吉。はい、一応6回目からは一旦今までのコーナーに戻ろうかなとかで、私なりにちょっと考えてたんで、モテ吉に、第2回目のモテ吉、今回は、前回は多分自分がモテるためにやってる美容のお話をしたと思うんですけど、今回は結構具体的にモテるというか、こう、意中の男性をね、あ、落としたいと思った時に、どういうことを心がけてたかなっていう、結構リアルな、ちょっと準備してきたんですけど、私、もう9割一目惚れタイプで、大きく心がけてくることが2つあるんですけど、まあでも結構、こう聞いてる方は、まあね、まあ男性がね、多めだと思うので、ちょっと参考にはなんないと思うんだけど、あ、そうなんだ、ぐらいでちょっと聞いてみてください。へー、みたいな感じで。やっぱセリアよりは面白いと思う。はい。まず、もう一番、もう昔から変わらないのが、これ心がけてるわけじゃないんだけど、癖っていうか、もうすっごい、そっけない、態度をしちゃうんですよね。これはもうしちゃう。そう、自分から絶対連絡とかまずしない、聞かない、デートにも誘わない。もう基本はもう一歩引いた状態をで始まります。そう、9割一目惚れだから、友達からとかは私発展することはないので、だいたい、あ、初めましてだって、あ、いいなと思っても。で、初めましてで二人で会うことはないので、だいたいやっぱ友達がいたりとか、やっぱ何人かいる場で、もうわざとその人にだけすっごい冷たくしちゃうんですよ。興味ないふりをして、そっけないくすると、おそらく向こうは、あれ、なんかまゆきちゃん俺にめっちゃ冷たくないって思うじゃないですか。そのぐらい結構わかり、まあ普通の男性だったらちょっとんって思うかもっていうレベルでするんです。目合わせないとか、そう、なんか恥ずかしいわけじゃないんだけど、逆にそういう風に思わせてこっちにちょっと興味を沸かせるっていうで、まあ例えば LINE とかも絶対自分が既読無視するんですよね。あ、帰ってこないなって思ってほしいみたいな、そこで相手が食いついてくるのか、そのまま向こうも引いていくのかで、自分にどのぐらい好意があるのかなっていうのを測るんですよ。で、食いついてきたら、あ、しめしめって感じで、こっちからも徐々にこう、いろいろまた仕掛けていくっていう。これは本当に学生の時から私、そうですね。歴代でこう付き合ってきた男性で、俺最初嫌われてると思ってたよ。思ってたって、二人言われたことあります、私。その付き合ってからね。まさか好きだと思わなかったよ、みたいな。で、あれなんか、そうなっちゃうんだよね。好きになると逆に、みたいな。 本当そうなんですよね。面白いけど、でもちょっと一理あると思いますよこれ。あと失敗しない、失敗結構私諦め早いので、あ脈なしと思ったらはいポイって感じ、はいはいって感じ、あやべ髪の毛当たっちゃった、すいません。で、あともう一個、これもね結構ね勝手にやってたんだけど、あ意外と効果あるのかもと思ったのが、まあ、男性は、まあ、付き合う年齢の差とか、まあ、年齢にもよるかもしれないんですけど、結局男性はもう子供なんですよ、幼稚5歳児なので、母親っぽい面をたまに見せるっていう。でなんかもう女性って勝手に好きな人に母性本能湧いちゃったりすると思うんですけど、そういうのとはまたちょっと別で、これはどういうことかっていうと、相手の好きとか弱点を探すんですよね。で例えば好きな人が忘れっぽい、あこれまだ付き合う前の段階だよ、前の段階で、あこの人忘れっぽい人だなと思ったら、何を忘れっぽいのか覚えといてあげるとか、その人が忘れっぽいものを準備しといてあげる、はいみたいな、また忘れてんじゃんみたいな、ちょっとお世話してあげるみたいな、軽いで、あ頼れるなみたいな、頼れるがだんだんお母さんみたいな気持ちにならないかな。まあでもそう、あと相手の好きなんでね、弱点なんで、いつも楽しそうな人だったら、いつもなんかすごいガヤガヤしてみんなを楽しませるタイプの人だったら、あえて寂しそうな時に、そういう寂しそうな瞬間を絶対見逃さないんですよ、そういう人の。そこにこう食いついていく、大丈夫みたいな、なんかね、あえて弱点を見つけるっていう、好きな人の、これも結構効果的だと思いますね。で、あこの人なんか何でも聞いてくれるんだなとか、こう安心してくれると思うんですよ。安心がこう母親っていう、母親の例えちょっと違かったかな。でも母性を持つ母性、うん、伝わったでもこれは勝手に今までやってたけど、思い返すと絶対やってたなっていう、はい、なんかもし女性の方聞いてて落としたい男性いたら参考にしてみてください。以上モテ吉のコーナーでした。伊藤芽生のラジ吉、そろそろエンディングのお時間です。今のモテ吉のねお話を聞いていて、やっぱ人それぞれいろいろあるんだなっていうところでところでなんだけど、こちら配信がね、やべ何日だっけ、9月の
8日
ちょっと10月なんだって言いそうになっちゃった。こちらの配信が9月の8日水曜日なんですけれども、まだ今度収録してるのはね8月なんですけど、おそらくねメッセージでもちょっと数件いただいてたんですが、おそらく40万人ツイッターのフォロワーが40万人になってるだろうということを見越して、先にお礼を言いますありがとうございます。メッセージでもねあったんですよ、40万人多分配信か収録の時には言ってると思うんでっていうのもあったので、すげー40万人嬉しい、ありがとうございます。ツイッターももちろんなんですが、キャンドファンズっていうサイトでも結構やっぱツイッターだと文字数の制限とかね結構あったりするので、私一回喋ると結構喋るじゃないですか、イベントとかで会ったことある人とか分かると思うんですけど、なので結構つぶやきたいんですよ、いっぱい、いっぱいっていうよりかはこう長く、そちらもチェックしていただけると結構いろいろ 書いてますんで40万人ありがとう。はい、告知は今回ちょい少なめなんですけど、来月10月7日にイメージ DVD のあのレベッカさんから発売されています、イメージ DVD のイベントがあります。これは結構もうチケットの販売とか8月とか結構前なので、もしかしたら忘れてる人いるかもしれない。そしてまだ1ヶ月近くあるのであれなんですが、10月7日久しぶりのイベントなので楽しみにしております。レベッカ作品も DVD もぜひ見てください。はい、そしてこの私の流暢なラジ吉のこのおしゃべりがね、なんと公開収録で生で聞けちゃうよんっていうイベントが11月に開催されそうです。11月、結構年末あたりはこんな感じでイベントがもりもりできたらできそうですね。うまくいけばできると思うんですが、何事もなく開催できると嬉しいな。ちょっと11月頭に入れといてください。公開収録楽しみですね。みんなの前で喋ったらまたちょっと喋り方変わっちゃうかもしれないけどはい、それでは伊藤真由紀のラジ吉、今日はここまでです。ここまでのお相手は顔面蒼白な伊藤真由紀がお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。